個人質問5ページ。34人の議員が行った質問の中からいくつかを取り上げて用紙を掲載。全員の個人質問は市議会ホームページのインターネット議会中継で配信しています。その1、まちづくり暮らし。地域の未来づくり計画作成支援に専門家を派遣。問い、地域の未来づくり推進事業補助金の申請には、地域の未来づくり計画の認定が必要だが、地域で計画を作成するのはハードルが高い印象を受ける。アイデアを計画にまとめる支援策が必要では。答え、岡山市職員だけでなく、NPO 法人や中小企業診断士などの専門家を地域の話し合いの場に派遣し、実情等を聞きながら計画の検討段階に応じた個別の支援を行っていく。平成30年7月以降は、計画に記載する内容の助言等を行うワークショップを引き続き各区で開催するとともに、地域おこしのスペシャリストを招く講演会や、実践的なコミュニティビジネス企業入門セミナーも順次開催する予定。LRT 開業は10年後を目安に。問い、吉備線、通称桃太郎線のLRT 化合意を受けた今、開業までの計画案をどのように考えているのか。答え、まず、岡山市、総社市、JR 西日本の3社で連携し、また、地域と丁寧な議論を繰り返しながら、基本計画をまとめていきたい。その後、事業化に向けては、都市計画決定、環境影響評価、軌道法に基づく特許の取得等の手続きがある。事業化後は、用地買収、駅やアクセス道路の整備と全線での電化などを行うことになり、ある程度の時間を要すことから、あくまで目安だが、開業までに10年という期間を考えている。ゴミ処理施設の建設候補地を総合的に検討。問い、岡山市と玉野市、久米南町でゴミ処理広域化計画が進められているが、ゴミ処理施設の建設候補地の選定にあたり、特に留意する点は何か。答え、候補地の選定は、岡山市環境政策審議会の議論を踏まえながら進めている。地形条件、周辺条件、収集運搬の効率、災害に対する安全性などに加え、建設費、維持管理費、収集運搬費などの経済性も重視しながら、総合的に検討していきたい。白石橋を含む拡幅工事に着手。問い、県道岡山倉敷線の笹ヶ瀬川に架かる白石橋から北区久米までを4車線化する予定は現在どうなっているのか。答え、白石橋から北区久米の約1100メートルの区間は、車道を4車線、幅員を27メートルにすることで都市計画決定されているが、現状は2車線の暫定供用で交通混雑が生じている。まずはその対策として、平成30年度から白石橋を含む約270メートルの区間の拡幅工事に着手する。道路整備の事業化にあたっては、 事業の必要性や効果、内容の妥当性や他路線の進捗状況等を勘案して評価を行っており、白石橋以西は工事の進捗状況を見ながら事業化を検討する。空き家に付随した農地取得の要件緩和を検討協議。問い、空き家や未耕作地の増加、後継者不足の状況を考えると、農地付き空き家を提供する事業などを実施し、移住者を呼び込む必要があるのではないか。答え、耕作を目的とした農地の取得には、下限面積や取得後一定の農業経営を行うなどの条件があるが、岡山市では新規就農の促進や有給農地の解消を図るべき地域などは、下限面積の制限を緩和している。農地付き空き家は移住・定住の促進とともに、有給農地の防止や解消の観点からも重要と考えている。取り組みにあたっては、市街化調整区域での規制や下限面積をどの程度緩和するかが課題だが、関係部局と連携しながら、空き家に付随した農地取得の許可要件の緩和に向け、検討協議を進めている。その2、教育福祉。ICT の活用やプログラミング教育への準備を開始。用語解説、プログラミング教育。コンピューターに動きを指示するために使われるプログラムを学ぶ教育。技術を学ぶだけでなく、自分が求めることを実現するために必要な動作や記号を考え、組み合わせながら改善することができるような論理的思考力を育むもの。用語解説終わり。問い。小中学校では情報活用能力等を重視する新学習指導要領への移行期間に入った。丸1、策定を予定している教育の情報化基本方針の進捗状況は。丸2、平成32年度から小学校で必修化されるプログラミング教育にどのように取り組むのか。答え、丸1、育成したい児童生徒の情報活用能力や、授業での ICT の効果的な活用方針が固まりつつある。現在、学校で必要な ICT 機器の調査・研究を進めており、30年度中に基本方針を策定する。丸2、30年度から、教員対象の研修を実施予定。また参考となる指導事例をリーフレットにまとめ、周知し、教員の指導力の向上を図っていく。AI、人工知能を活用した生活習慣病対策。問い、平成30年6月に、誰もが健康で学び合い、生涯活躍する町、岡山の推進の提案で、岡山市は SDGs 未来都市に選定された。用語解説。SDGs 未来都市。自治体による SDGs 持続可能な開発目標の達成に向けた優れた取り組みを提案する都市。内閣府が岡山市を含めた29都市を選定。用語解説終わり。今後の健康づくりと SDGs の推進体制の考えや決意は。答え、生活習慣病対策として個々の健診データなどを AI で解析し、将来の疾病リスクを示すこと。 効果的な生活習慣改善メニューを明らかにすること等を可能とする健康見える化事業を進める。また、市長を本部長とする推進本部を立ち上げ、今後、SDGs の17の目標を議論し、取り上げていければと考えている。わさおレターで若年層へ選挙啓発。用語解説。わさおレター。若者の参画する町岡山を目指す岡山市市民共同推進モデル事業の提案団体 NPO 法人ユースクリエイトの取り組み。高校生と大学生が関心のあるテーマを調べてレターの原案を作成し、高校や大学に配布し意見を募る。その意見を反映したレターを行政に届け、行政の回答を反映したレターを再び高校、大学に配布する双方向型のやり取り。用語解説終わり。問い。平成31年春の統一地方選挙まで1年を切った。若年層への選挙啓発は様々な取り組みを行っているが、30年度はどのような事業を考えているのか。答え。大学生等が高校に出向いて行う主権者教育出前授業や高校生の意見を行政に届けるわさおレターで政治に関心を持ってもらう企画を予定している。また、中学校教員の社会科教育研究会への呼びかけや、幼稚園、保育園、子ども園の保護者へのパンフレット送付など、保護者や教職員を巻き込んだ啓発活動にも取り組んでいきたい。強い思いで児童虐待に対応。問い。東京都目黒区で子どもの虐待死事件が起きた。二度と起きないようにするのが我々の務めと考えるが、岡山市の認識はどうか。答え。今回の事件を受けて、子ども総合相談所に対し、虐待リスクの高いケースの再点検と、警察、学校、病院等の連携の強化など、事件を起こさないための対策の検討を指示した。今後も行政としてやるべきことはやっていくとの強い思いで、児童虐待に対応していきたい。A 型事業所の経営改善を支援。問い。事業で障害者の賃金を賄えない就労継続支援 A 型事業所は、経営改善計画の提出が必要となった。平成29年度の実績では、市内の約8割の事業所が該当するが、経営改善計画の達成に向けて、岡山市はどう対応するのか。答え。実地指導で計画の達成度等を確認して指導している。また、経営改善セミナーへの参加を呼びかけるなどの情報提供を行うとともに、民間の各種小売店等のバイヤーとの商談会を実施し、商品改良や販路拡大などを支援していく。引きこもりの相談支援体制づくりを進める。問い。複合的な課題の一つに、深刻化、長期化、高齢化する引きこもりがある。岡山市引きこもり地域支援センターの実績と岡山市の課題は、答え。平成29年度に相談支援した実人数は242人で、約半数が30歳未満だが、40歳代や50歳代の対象者もいる。引きこもりの対応実人数は5年間で約2倍に増加しており、 対象者の高齢化などへの対応が課題と考えている。今後、生活課題がますます複雑化すると想定されるため、地域共生社会推進計画で、総合的な相談支援体制づくりを進めていきたい。